はい、始まりましたラジオエイアン
第
13
回目です。
いやいよいよ
また、はい、ちょっと新しい、なんかこの前の収録の時にね、
そう、新しいことをやろうって言って、一体何をやっていくかという前に、はい、まあ簡単な自己紹介からということで、はい、はい、私エイアン朝活主催しております西庵と、
パーソナリティオックンでよろしくお願いします。
はい、このラジオ番組ではお互いに1冊ずつ本を持ち寄って、その本について、質問形式で、本のトークを展開していくというものになっております。
はい、
そして今回は、
今回はそうですね、新しい取り組みとして、
はい、
テーマを決めて本を選んでこようということで。
そうなんですよね。
で今回の早速第、まあ、1弾のテーマということで、まあ、これが4月のリリースということなので、うん、夏というテーマで、
すでに暑いっていう、
はい、暑いですね。もう扇風機がガーって回ってますね。
もう今日すでに収録日がかなり暑いっていう朝のにもかかわらずだいぶ暑い、
ね、まあ、8時ぐらいなんですけどねこれ。まあまあまあ、ということでじゃあ今回西庵夏をテーマにした本というので、
はい、
どうなんでしょうか。
私的にやっぱ夏といえば、
はい、
甲子園かなと。
なるほど、
夏の甲子園。
そうですね、もうまさに。
そう、そしてまあね、オールスターも野球7月といえばあるし、
は
い、
ありますね。まあ、シーズン的にも一番暑いところになってきますからね。そ
う、ピークかなっていうところで、
はい、
で今回私が紹介したい本がこちら、はい、野球×統計は最強のバッテリーである。
そうそう、
ああ、いい、副題がセイバーメトリックスとトラッキングの世界、
ね、はいはいはいはい、っていうか甲子園と一切関係ないってい
う、ね、そう、甲子園と、いやけどね、甲子園と一切関係ないことはなくて、
はい、
ちょっとまあ高校野球の甲子園じゃないんですけど、
まあまあまあまあ、
まあ、ちょっと読んだきっかけを軽く言っとくと、
はい、
これなんかねヤフーの記事に出てて、
ヤフーの記事に、
ほう、その記事が、読んだ人いるかもしれないですけど、はい、甲子園の芝が今年は1センチ後ろに下がってるっていう、
ほう、初めて聞きました結構
超マニアックな、
これ細く
そう
すごい細かいですね。1センチ
芝が下がってるっていうことで、はいはいはいはい、だからその土側が内野が広くなってる、
はいはいはい、
芝を1センチ下げて内野の土を1センチ広げてるっていう、
そうですよね、
っていうのがそう思ったんですけど、実際どうなんですかっていうのを阪神のコーチに聞きに行ったら、なんで分かったんですかみたいな記事があって、
へー、
そう、でそれはまあいわゆるなんかその鳥谷とかもこれかなりもういきなりどんどんマニアックな普通の野球のトークになっちゃうんですけど阪神のまあショートを守ってる鳥谷選手が、はいはい、去年のベースでいうと結構後ろの方で守ってたらしくて、
うんうんうん、
それで芝とその地面の境目に立つことが多くて、
はいはい、
であの地面の境目にボールが飛んでくるとイレギュラーバウンドするっていうことで、それを考慮して1センチ下げたっていう話があって、
へー、そうなんですね。
そこの参考図書と出てたのがこれだったんですよ、いわゆる。
なるほど、
そのデータ的なところから見るみたいな、
へえ、っていうのが、
まあ、読んだき
っかけっていう感じで、
そんな感じで
読もうかな、はいはい、そうなんですね。いや実はその、まあ、野球と統計っていうところでいうと僕も卒論で取り扱ったことがあるっていうので、まあ、ちょっと4年ぐらい前、3年とかそのぐらい前の話ではあるんですけど、すごい興味がある分野っていう、
しかも奥は部活動が、
まあ、野球だったんでね、そう、そうですね、
野球か
けるたまたまではありますけど、
たまたまではあるけど、
ま
さしく奥君じゃないかって野球かける統計は奥君であるみたいな、
そのどういう風に展開できるかっていうのはちょっと気になりますが、
反対に僕は学びながらっていう形じゃない
か
な。ということで、はい、はい、事前に、お互いに2つずつ質問が用意されていて、はい、その中からどんどんどんどん取り上げて、お話していくっていうことで、
はい、いきましょう、
はい、ということでね、じゃあまず何にしようかなと思って、
はい、
むずいな。じゃあトラッキングの世界ってどういうものか。
そうですね、これトラッキングっていう単語を、はい、僕がの質問ですけども、トラッキングって今僕マーケティングの会社で働いていると、
はい、
その定点的に測っていくっていうような意味合いで使ってたりはするんですけど、
ああ、じゃあ、まあ、実際使ってるっていうことは使ってるんや。
単語としては使ってますね。でもその中でその、まあ、今回テーマにタイトルにもあるトラッキングってどういう風なものなのかっていうのをちょっと、
ああ、なるほど、
質問で、
まあ、どっちかトラッキングの中にある、はい、トラッキングシステムの話がこれは出てきて、でそれがその、F1 ピッチっていうやつやったかな、
はい、
っていうのがあって、
はい、
でどういったシステムなのかっていうと、結局その、まあ、定点観測っていうのは同じで、
はい、
今一番、メジャーに使われてるのがその野球でいうとピッチャーが投げましたっていう、はい、配球がポーンって出るっていう、うん、あのシステムね。
ほう、
あのなんかプロ野球中継とかで左下に、まあ、昔からも出てるんだけど、
ありますね、なんかストライクゾーンがあって、
ボールの球種が出てどのコースに出たかっていうの、
ありますあります。
それをちゃんと定点で追うっていう、なんかこれによると昔はあの人の目で観測したやつが表示されてたみたいね、うん、
あ
昔からあるやんと思うけど、はいはいはい、
そうですね、実際あの高校野球とかでもあのベンチ裏、うんうん、あのバックネット裏であのやったことありますね、そのどういう配球があった
か。あ、そうそうそう、それを画面上に表示してただけっていう、結局、はいはいはいはい、テレビはけどこれはちゃんとそのボールの軌道とかをちゃんと観、うん、観測してそれを表示さすっていう、
ほう、でそこから見えてくるものっていうのが、まあ、どんな感じになるんですかね、
まあ、見えてくるものっていう、
ピッチャーの傾向とかっていう、
そうそうそうそうそうっていうのがあって、まあ、何が面白い、
はい、
ちょっと次の質問に多分移っていくんだと思うんですけど、はい、東京を通して見える野球の面白さみたいな話 でこれってどういったところが面白いのかなっていう、はい、まあ、主にこれね、セイバーメトリックスとトラッキングの世界っていう2つのテーマにちょっとこれがあって、
はい、ありますね。
でちょっと奥の方からいくと、まあ、先にトラッキングの方を説明すると、そのトラッキングによってじゃあピッチャーどういったいわゆるキレのあるストレートってなんだっていうとか、
はいはいはい、
伸びのあるストレートってぶっちゃけどうなのみたいなのがこんな感じで、ちょっとラジオで全然伝わらないからね、この図を出しているっていう、
はいはいはい、
もう詳しくはもう皆さん読んでくださいっていう感じなんですよ、はい、こんな感じで出るよっていう、
ほう、
ツーシームだとこの辺だよね、横方向の変化と縦方向の変化の話があって、はいはい、いわゆるマッスラ型のストレートってなんだって、なんかよく言うじゃんってなんかお辞儀するストレートとか、
はいはい、ありますね。
そうそう、そういったのがね結構出てきて、
うーん、
単純に目次だけ読んでても面白いよね、岩熊のストレートはサイドスロー型みたいなとか、
ほう、もうその軌道が全然違うっていう、
そうそうそう、だからやっぱ打たれにくい投手っていうのは結局軌道が違うから打たれにくいっていうのが大きくて、
うん、そうですね、やっぱりピッチャーにもいろんな種類がいてて、まあ、例えばですけど、うん、昔懐かしいその星野伸之って分かりますかね、
オリックス、
オリックスの
フェルフルとこ行ったね
とか、まあ、結構球速はないじゃないですか、
うん、
やっぱりそれでもその打たれないっていう、
そうそうそう、
あとはその下柳とか阪神の、はい、
ベテラン的にね
いましたけれども、あの下柳もそんなに球速は速くないけれども、うん、やっぱりそれでもその抑えられるピッチャーっていうので、やっぱりその球速だけじゃない何かっていう、ね、
そう
ものはあると思うので、まあ、それはもちろん変化球の配球とかもありますけど、
あって、
まあ、そういうところが、まあ、実際データとして出してるっていう感じで、
そうそうそうそう、実際そういった中で、はい、やっぱりそのじゃあなんで打たれへんのかって言われると、うんうんうん、昔はなんかいやすごいからみたいな
すごいから
すごいから
っていう、ざっくりそう、
ざっくりなんですけど、
確かにまあ剛球とか言われるような、剛球
って剛球ってなんやねんみたいな、ね、重い球とか言うやん、
まあまあありますね、
でなんやねんっていうのをちょっとね、これでちゃんと回、うん、そのボールの回転数とかの話もちゃんと出てくるし、
はいはいはい、
実際そのホップする球って本当にホップしてんのかみたいなとかね
はい、はい、
いわゆる藤川のストレートっていう、
ね、
藤川投手がストレートがすごい、もちろん
前世紀とかもすごい火の玉って言われてるような、
実際やっぱその縦方向の変化があるよっていうのはあるけど、はいはい、この実際縦方向に変化するっていうのが、そのじゃあ変化しない球っていうのがそのまっすぐ直球に行くっていうわけではなくて、はい、
ほうほう、
それがその世間一般の平均じゃないけど、その重力を受けたりしたボールの限界がその座標軸で表されて、そこに対してどれだけ変化してるかっていうのがあったりするよねっていう話がトラッキングの話で、もう一個のセイバーメトリックスはどっちかといったら、今いろんな人がだいぶ有名になってきたあの OPS とかね、
はいはいはい、
あるよ、出塁率と長打率、ね、はい、だからどうやって計算するのみたいなから、
結構その辺の指標ってめちゃくちゃ
やっぱ重要、
重要視されるようにはなってきましたね、なんか本当にここ数年ではあるんですけど、
急に聞くようになったんやけど、ね、これって実際奥君、うん、が野球やってた側の人間としては結構昔からこれは有名な話だ、は
い、いやもう全然僕らの時は全く耳にもしなかった情報で、それこそその僕が卒論を書き出す頃にですかね、 あの映画のマネーボールっていうものが、まあ、割と有名になりまして、でそれをきっかけにその僕もあのあこういうのがあるんやっていうので知って卒論で書くぐらいの、なんで本当に 3,4 年ぐらい前の話になるんかなっていう。でもやっぱり実際にその時に出てたのがその出塁率と長打率っていうところはすごい似てて、例えばその映画のそのマネーボールの映画の話になっちゃいますけど、まあ自己実話なんであれなんですけど、やっぱりそのいかに出塁するか、出塁を高めるかっていうのを重視するっていうので、例えばそのまあもうフォアボールを選びに行くっていう戦略だったりとか、もうその単純にヒット打てばいいとか点を取ればいいっていう話じゃないみたいなっていうところに結構その展開されるような感じではありましたね。
まあ奥が言う通りやっぱりね、はい、このセイバーメトリックス指標早分かりで最初に出てくる指標がやっぱ出塁率なん
よ
ね。
まあ、そうなんですね。
そう、出塁率とは打者のアウトにならない確率を表した指標です
っていう、うん、そういかにアウトにならないかっていうところをね、
このアウトにならないっていうことが野球の攻撃においてはとても重要ですっていう、
そうだからその本当にバントの一つもアウトになってしまうから、うん、それはダメだみたいなっていうにもなってきます
ね。ギダがね結局アウトにはなってしまうっていうことだからっていう。
そう、
ちなみに計算式が出塁率イコールカッコ安打足すフォアボール足すデッドボール割るカッコ打数足すフォアボール足すデッドボール足す、ギダというらしい
計算めんどくさいですよね。
そうっていうね、でこれら辺は有名なんだけど、どんどんね、指標がね全然わけわかんない指標がいっぱい出てきて、確かにもう
全然わかんないですよ普通に考えて。
そう、フィールドインディペンデントピッチング、
はい、
って何か知ってる
全然もう
わかんない、
パッと言われてもわかんないですよ、
ね、そうっていうのはね、なんか守備の影響を除き投手の能力を純粋に評価するっていう、
はいはい、
優れたピッチャーとはどういうものかっていうね、
あ
その野手とかからの独立を考えるらしいですよ。
はいはいはい、なるほど、野手からの独立、
そうピッチャー個人の、そうっていうのとかをいろいろやって、それこそいわゆるマネーボールの話じゃないけど、はい、この本で書かれてたのはこの本を読めば強くなるとかいうわけではもちろんなくて、そういかに勝つかっていうところね、
いかに勝つか、
そう勝ってるチームをどうやって作るかっていう、
そうですね、
選手を育てるっていうよりもどうすれば野球が上手くなるかっていうよりも勝てるチームを作るために必要な選手をどう集めるかっていう点が、はいはい、多分その辺が多分マネーボールっぽいよね。
そうですね、チームの全体最適を図るっていう部分で、単純にその強打者を集めるかどうかってわけではないですし、ピッチャーに関してもその抑えれるピッチャーかどうかっていうわけではなくてっていうところなんですよね。
はい、っていうところでかなり今日時間が
押し
なんで、ちょっと最後言っていいんかな、これちょっとだけ聞きたかったのが、
じゃあ行きましょう。
結局じゃデータ野球って面白いんかなっていう、
あぶっちゃけ
そうっていうのも、なんか日本人か分かんないけど、そのデータでなんかカチカチするそのデジタルしてる感じを、はいはい、あんまりそのスポーツに求めない感じがあるんかなっていう。
いやこれね、そのファンからのファン側の視点でいくと、多分ね見なくていいと思うんですよ、僕的には。
あこの
そう
統計データとかを、
ただプレイヤー側の視点としてはめちゃくちゃ必要になってくる視点なのかなと思ってて、例えばバレーとかでもあると思うんですけど、あのタブレット使って
やり始めた、ね、
やってるじゃないですか、だからそういうものなのかなと思ってて、やっぱりその実際のに出てるそのデータとかっていうのをちゃんとやっぱり集めてプレーをするっていう、はいはい、そこに関して言うとやっぱり必要になってくるんじゃないかなっていう。
技術力自体は絶対上がってくるし、でも故障率も絶対そのプレイヤーとしていう観点はだいぶ減ってくるみたいで、
そうですね、
そのどういったボールを投げればいいのかっていうのがちゃんと科学的に、いやこれピッチングスタイルを見てとか相手のなんか動きを見て分析するっていう感じなくなってくるっていうのは書いてて、
だからもうそのプレイヤーからしたらすごいと思うんですけど、
そう宝物だけど、まあ、見る側としては必要ないかなっていう
多分ファンとして見るんやったら、普通に球場で見るんやったらそこまで見れないです。見れないしそんな測らないだろうっていうね。
なるほど、じゃあやっぱりね現場は現場の空気感で、
でも後々なんか読み解いていくと見つかるものもあって面白いかなと思いますけどね、
う
ん、
まあ、居酒屋とかに使うのは楽しいよね、
はい、そういう感じですよね
そう、いやこのピッチャーは次の回から回転数が落ちるからとかいう話になってくるみたいな
ちょっと細かいですけどそういうのはありような感じはしますね。
っていうちょっとね野球の未来を語りつつ、はい、今日も、はい、時間がそろそろ来たということで、
はい、
していただきます。じゃあまた最後に本の紹介だけということで、
はい、
タイトルが野球×統計は最強のバッテリーであるセイバーメトリックスとトラッキング世界、データスタジアム株式会社から出ております。
はい、
では次回は
僕の方ですね。はい、はい、ということで夏をテーマにした一冊を持っていきますのでよろしくお願いします。
はい、ではありがとうございました。
はい。